沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり中小企業の代表でもありますことから皆様と共に学ばせていただきます。さて、名残惜しくも最後の回になってしまいました。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、今日もじゃあ自己紹介からお願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点のコーディネーターの山城あゆみです。沖縄に来て15年、九州で育ち東京で仕事をし、沖縄にたどり着きました。で今はコンサルティングとリサーチの会社をやらせていただいてるんですけれども、沖縄に来た時は、仕事変わりたいなという思いもあったんですけれども、今はこれが転職だと思って、楽しくお仕事をさせていただいています。
はい、ありがとうございます。でもすごく活躍されているあゆみさんなんですけれど、よろずのお仕事って、はい、週に1回だったり2回だったりして、それって中小企業庁の支援でやっているので、はい、ビジネスだけで考えると、はい、そのね、本来の事業ではどんどんこうね、いろいろ収益も上がるのが、ある種ボランティア的な要素が強くなるじゃないですか。そこで、はい、やっぱりこれやっていいな、よかったなと思う瞬間ってどういうのですか？
そうですね、やっぱり事業者さんからよろずに来て相談してよかった、これで自分の人生変わったねとか、事業うまくいくようになったって、ここに来てよかったっていうことをありがとうって言っていただけること、そこが一番ですね。
なるほど、うん、ね、通常はね、契約して何してって仕事をお手伝いするけど、うん、ここではそうじゃないけれど、なんか心が触れ合い、なおかつ、ね、ありがとうって言われたところにやりがいを感じる。これってでもそういう気持ちを持ったコーディネーターしか逆に言うとできないですね。
そうかもしれないですね。チーフコーディネーターの上地がそういう人選をしていますから、よろずのコーディネーターは全員そういう熱いハートを持っています。
あ、いいですね。でしかも仲がいい。
はい、とてもうるさいぐらい、ね。
はい、では今日のテーマです。伝え方を考える。伝え方というと、
はい、商品を売るときには一般的には伝えるイコール、広告宣伝ということが、あるかと思うんですけれども、今日お話ししたいのはお金をかけずに伝える方法ですね。PR という言い方をしますけれども、パブリックリレーションズ、例えばプレスリリースをしたりで、取材をしてもらうという方法ですね。取材をして記事にして載せてもらう、もしくは、ラジオやテレビで流してもらうと、それによって、広く商品やサービスが知れ渡って、興味を持ってもらえるきっかけを作るということですね。
山城さん的に言うと、プレスリリースの一番のなんかこう肝みたいなもの、
はい、
こう使うといいよみたいなってどういうところですか？
そうですね、プレスリリースのいいところっていうのは公平性があるというところだと思うんですね。で、宣伝や広告と違ってお金をかけていません。で、取材をしていただいて、それを公の電波でしたり、新聞という媒体に載せていただくというところですので、受け取る方が非常にこう信頼性を感じるというところなんですね。で、またその信頼できるメディアに、掲載をされる、もしくは、登場するということによって、その事業者さん自身が信頼できる事業者さんというふうに受け取ってもらえる可能性が高い、
お墨付きをいただいたような感じですね。
そういうことですね、はい、
なるほど、そういうふうにうまくうまくったら変ですね、メディアさんに取材に来てもらって、PR できた、事例っていうのはありますか？
そうですね、離島 のあるホテルさん、なんですけれども、こちらがですね、オープンをして、 まあ、しばらく経ってたんですけれども、1日1組限定というですね、限られた客室数ですので、まあ、通常ですとその口コミであったりとか、もしくはその、宿泊 のウェブサイトありますよね、そういったところからこう広がっていくというようなことはあるんですけれども、1組ですのでなかなかそれが口コミで伝わるっていうのは時間がとてもかかる、
そうですね、
はい、というものだったんですね。でそちらを、まあ、プレスリリースをぜひ活用しましょうというご提案をして、で、まずどういったところに掲載をしてほしいかというのをですね、しっかり、まあ、ターゲット、まあ、先週のお話もありますけれども、ターゲットを見据えて、そういったそのターゲットの方がご覧になるような雑誌ですとかメディアに、リリースの文章を送りましょうというところからご支援をしました。
はい、ちなみにどのくらい送ったんですか？何社ぐらいに？
ですね、100単位で送ってます、ね、
すごい。そのリストアップだってすごいですよね。
そうですね、ただ、まあ、我々そういったまあ、メディアだったらどういったところ、雑誌だったらこういったところがありますよっていうような、ご紹介とかアドバイスもよろず支援拠点の方ではしますし、まあ、実際に書いて送ってという作業は事業者さんが一生懸命汗をかいてやったんですけれども、そういった、まあ、どこに送ればいいですよとか、あとはその体裁とかですね、どんな風に送ると、まあ、手に取ってもらいやすいですよとか、そういったアドバイスは一生懸命しました。
いいですね。それで結構なところがそれを書いてくださると、それだけですごい効果ですよね。
そうですね、通常雑誌なんかです、ホテルさんとかですとトラベル系の雑誌で、まあ、そこそここう、まあ、高級な雑誌なんかですと、まあ、見開きで、まあ、10万単位ではないんですよね。100万単位 の、広告料が、広告として出すと、出てしまいますけれども、記事として書いていただいた場合にはそこはもう無料になりますから、そこを使わない手はないなということですね。ただ、必ず乗るという保証はない。
なるほど、それはそうですよ ね、 すね、はい、やってもらうわけですからね、お金出してるわけじゃないのでね、はいはい、そういう意味では保証がないというだけじゃなくて、そうやって乗った場合その使い方のなんかマナーとかっていうのは、
そうですね、当然、まあ、雑誌なんかですとお金を出して買われる方がいらっしゃるわけですから、勝手にその記事を載せてもらいましたとか、こういうふうに載ってますっていうふうに無断で使うことはできません。必ずその媒体に、許可をいただいて、場合によっては載りましたということは言ってもいいけれども、その記事のそのものは、コピーしてはダメですよという場合もありますので、そこは注意が必要ですね。
なるほど、はい、やっぱりそういう意味ではメディアに取材してもらうということはお金をかけずにできるけれども、その分ちゃんとその辺の約束事とか、あるいはマナーみたいなのを守んなきゃいけないということですね。
そうですね、はい、そこのこう信頼関係というのは非常に大事ですね。
であと選んでもらう、乗せてもらうっていうのにね、あここいいよっていうのを誰かが例えば声かけてくれると乗りやすいとか、いろんなのもあったりするじゃないですか、
そうです
ね、そうなのっていうとやっぱりお友達たくさん作る必要ありますね。
そうですね、まあ、我々よろず支援拠点はそういう意味では非常にたくさんのネットワークを持っていますので、まあ、必ずしもこうマッチングということではないですけれども、こういったところがありますよというご紹介はできます。
あ、はい、なるほど、っていうことはよろずに行っていろいろアイデアももらいながらその人脈も活用させてもらいながらっていう PR ってすごく効果がありそうな気がしますね。そうですね、
はい、まあ、よろず支援拠点のネットワークもそうですし、一回掲載されたことで、メディアの中でも認知度が上がるということがありますので、その続きの取材をさせてほしいというオファーが相手方から来るっていうこともよくある話ですね。
お、はい、それはもうやっぱりいいものを作り、はい、なおかつターゲットが明確 で、ね、でそれでちゃんと強みを伝えられて、
そうです、ね、
相手がこれはいいとなれば、はい、向こうの方から寄ってくるよってことですね。
そういうことなんです。そういう意味でもプレスリリースっていうのはうまく活用していってほしいなと、まあ、そこから広がる幅がとても大きいということですね。当然その先に広告宣伝ですとか、有料のものをまた活用していくっていうことも考える必要はあるんですけれども、その入り口として活用する価値は十分にあるかなと 思いますね、
うんうん、先ほどおっしゃったようにそのプレスリリースもどういうふうに出した方が効果があるかより、はい、取り上げてもらえるかっていうような、
はい、
コツというかミソもご指導いただけると、
はい、もちろんです、
はい、あ素晴らしいですね。それはぜひ皆様どうぞどうぞご活用くださいと、はい、じゃあこの伝え方を考えるというテーマでのワンポイントアドバイスっていうのは、
はい、
はい、一言お願いします、
はい、やはりこのプレスリリースを上手に活用しましょうということですね、
はいはい、活用方法についてはよろずさんがいろいろとネットワークもお持ちですし書き方も指導していただけますよということですよね、
はい
はい、まあ、このお話は実は前にもちょっとかかすさんでしたかね、お話をしてくださいましたので、
はい、
どうぞ実は皆様、はい、この番組は、RBC のホームページを開くとよろず経営塾というので検索をしていただくと実はページ飛びます。そこに過去のよろずの皆さんそれぞれの、顔写真とプロフィールとテーマとそしてなんと話が聞けるというすっごいお得な
お得です
お得なですので、まあもちろん個別にね具体的な相談はやっぱり自分はこうなんだけどっていうのは言ってお話を伺うっていうことになるんですけれども、はい、その前の段階で頭の整理をするその第一歩としてねヒントをいただいたりとか、うん、あこれってこういうことなんだっていうことをちょっと知識として学んだり、
はい、
あるいは誰に相談しに行ったらいいんだろうっていうのをこう選ぶときに
そうです、ね、
はい、活用できますのでぜひどうぞ皆さんもお聞きくださいなんて番組の PR もさせていただきましたけれども、4回にわたって、山城あゆみさん経営コンサルタント本当に豊富な経験で、適切なアドバイスをするコーディネーターの中でもまとめ役の、あゆみさんに今週は、いらしていただきましたけれども、あゆみさんに、今月はいらしていただきましたが、あゆみさんに相談したいよという方、よろず支援拠点の電話番号を申し上げます。 098-851-8460 です。平日午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。この時間にお電話をいただいてどうぞ予約をしてください。ここではラジオでは顔は見えませんが、行ったらあゆみさんはじめこの番組にゲストで来てくださいましたコーディネーターの皆さんのお顔が見れますよ。どうぞいらしてくださいということで、今月もありがとうございました。今月のゲストは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんでした。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。